特集、桑名でチャレンジ、地域を動かす食のイノベーション。生き物クッキーアートで生物多様性を伝える専門店と、和食文化に革新をもたらすお米 100% クラフトビール醸造所。桑名を舞台に食を通じた新たな挑戦が始まっています。それぞれの起業家の思いが詰まった物語を紐解きながら、地域を元気にする取り組みを紹介します。紙面には写真が4枚掲載されています。猫のクッキーを持つ笑顔の女性、たくさんの種類の猿のクッキー、両手に2本ずつビールを持つ笑顔の男性、4種類あるビールの写真です。問い合わせ、この記事については秘書広報課、電話 24-1492、ファクス 24-1119。桑名の企業支援情報はこちら。桑名創業塾。企業を目指す人や創業間もない人を対象とした実践的な講座。事業計画の立て方やマーケティング、資金計画、税務知識など、創業に必要なノウハウを体系的に学べます。専門家による丁寧な指導に加え、同じ志を持つ仲間との交流も魅力。ビジネスを成功させるための知識を短期間で習得できるサポートプログラムです。紙面には QR コードが掲載されています。三重県よろず支援拠点、桑名サテライト。桑名商工会議所と三重県産業支援センターとの三者連携協定に基づいて、桑名商工会議所内に設置された事業者、創業者のための無料の経営相談窓口。販路拡大や売上向上、起業といった経営全般の悩みに専門のコーディネーターが親身に対応し、地域に根ざした経営をサポートします。無料相談をご希望の際は、事前にご連絡ください。紙面には QR コードが掲載されています。問い合わせ、桑名商工会議所、電話 22-5155、ファクス 21-5156、三重県よろず支援拠点、桑名サテライト、電話 24-1515。 生き物クッキーアート。かわいいで広がる生き物好きの輪、生物多様性の学びを届ける生き物クッキーアート専門店。クリマロコレクションは、生き物好きのオーナー栗田小杖さんが多様な生き物を知るきっかけを作りたいとの思いで始めた生き物クッキーアート専門店。扉を開ければ、陸、海、森、古代まで1000種類を超える生き物クッキーアートが集合し、色鮮やかな非日常空間が広がります。同店の生き物クッキーアートは、デザインから型作り、アイシングまで、すべて手作業。今にも動き出しそうな精巧さと愛らしい表情が魅力です。材料にもこだわり、桑名もち小麦をはじめ、国産小麦を 100% 使用。色合いや味わいは、果実や野菜など自然素材で表現し、卵を使わないレシピで、誰もが安心して楽しめる美味しさを追求しています。また、生き物クッキーアートを入り口に、生物多様性への関心を育む架け橋として、多角的な活動も展開。飼育員や研究者と連携し、クッキーアートを通じて、生態や研究意義を伝えるサイエンスコミュニケーション活動を軸に、生息環境を理解する生き物観察ツアーや、五感で学ぶイベント、 生き物ラボの主催など、学びの場を積極的に生み出してきました。今年7月に創業10周年を迎える同店。広報の杉浦さんは、お客様との会話やご縁を大切に、これからも生き物クッキーアートやイベントなどで生き物の魅力を届けていきたいです、と意欲を語ります。クリマロコレクションの生き物への関心と学びのきっかけづくりの挑戦は、まだまだ続いていきます。お話を伺ったのは、クリマロコレクション広報杉浦芽衣さん。2016年、寺町通り商店街に工房を構え、イベントなどで生き物クッキーアートを販売。2020年、コロナ禍でイベントが激減。逆境をバネに夢であった実店舗を構えることに。2021年、クリマロコレクション現店舗オープン。2025年、生き物をより身近に感じるイベント、生き物ラボを主催。写真、生き物クッキーアートができるまで。1枚目、生態や特徴を捉えたデザイン画を作成し、アルミを加工してクッキー型を制作します。2枚目、型抜きしたクッキー生地を低温で約1時間じっくり焼きます。3枚目、ひよこ豆の煮汁で作ったアイシングクリームで顔などを描き、8時間以上乾燥させて仕上げます。写真終わり。写真、こんな活動もしています。1枚目、2枚目、生き物ラボ。研究者と直接対話し、知的好奇心を刺激するなど、五感で楽しむイベント。3枚目、コラボクッキー。国立科学博物館や日本動物学会、アクアトと岐阜などと連携し、専門的知見をもとにクッキーアートとして表現。4枚目、生き物かき氷。夏季限定で生息環境を知るきっかけとなる生き物かき氷も展開予定。それぞれの様子の写真が掲載されています。写真終わり。クリマロコレクション、住所、北鍋屋町 84-1。問い合わせ先、電話 41-5837。ここに、ホームページとインスタの QR コードが掲載されています。米 100% クラフトビール。桑名から世界へ。国産米 100% のクラフトビールで挑む日本の米と食文化のアップデート。米 100% のクラフトビールオリビアを展開する醸造会社株式会社ライスハック。代表の道口さんが米を主原料としたクラフトビール作りを志したのは2016年、利き酒師の資格取得時に日本酒の香りがするビールを作りたいという着想を得たことがきっかけです。日本酒の消費低迷や国産米の需給バランスといった社会課題にも直面し、米の新たな消費の選択肢を創出したいという思いも背中を後押ししました。道口さんは会社を退職後、オーストラリアでビールとワイン作りを学び、帰国後は酒蔵で修行を積みました。ビール、ワイン、日本酒の三大醸造の技術を習得し、それらを融合させる独自の製法で試作を開始し、2025年にオリビアを完成させました。中、オリビアは酒税法上は発泡酒に該当します。中、終わり。オリビアの最大の特徴は、麦芽特有のえぐみや苦みのない優しい味わい。 懐石料理の一連の流れにペアリングできるよう、現在は4種類で展開されています。グルテンフリーでアレルゲン不使用。誰もが楽しめるビアフォーオールという理念を掲げています。原料のお米は三重県産のものも使用されており、精米時に割れてしまったハマイや、桑名の特産品である米油の副産物として出る脱脂米ぬかも使用されるなど、SDGs への取り組みも行われています。今後は海外輸出も視野に入れ、世界へ国産米の魅力を発信することを目指しています。10年越しに歩み出した挑戦は、日本の米と食文化の新しい未来を切り開こうとしています。お話を伺ったのは、株式会社ライスハック、代表取締役道口康弘さん。2016年、利き酒師の資格取得をきっかけに、米 100% クラフトビールの着想を得る。2019年、ビール・ワイン醸造を学ぶため、オーストラリアへ。2021年、酒蔵で修行を積み、米ビールの試作を繰り返す。2024年、株式会社ライスハック設立。2025年、ライスハックブルワリー、醸造所、設立。写真。米 100% クラフトビールができるまで。1枚目。麦芽の代わりに米を使用。100% 国産米で、三重県産も使用されています。2枚目。ビール醸造技術に日本酒作りのノウハウを取り入れた独自製法で醸造。3枚目。お米の味わい深さや香りを引き出した米 100% クラフトビールの完成。写真終わり。写真、こんな活動もしています。1枚目、フーデックスジャパン2026。世界中から出店者とバイヤーが集まるフーデックスジャパン2026に出店。2枚目、イベントに出店。各地のイベントに参加して、オリビアを販売しています。それぞれの様子の写真が掲載されています。写真、終わり。株式会社、ライスハック、問い合わせ、ホームページから。ここに、ホームページ、取扱店舗、インスタの3つの QR コードが掲載されています。